スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、ゲストの皆様のお話から暮らしのヒントや知恵と勇気や優しさを得られる番組を目指しています。本格的な秋を迎え、京都の街は紅葉の見頃です。一年で最も美しい京都の街を見ようと、国内外問わず多くの人でにぎわっています。朝、昼、そして夜のライトアップも素敵です。京都三条から出会いの絵西心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第65回ゲストは法華宗大本山本能寺執事法の柳瀬上梁様です。今日は朝早くからありがとうございます。
おはようございます。よろしくどうぞお願いいたします。
京都の紅葉が本当に綺麗ですね。
そうですね、今一番いい時ですかね。
そうですよね、まあ、そんな中本当にもう朝早くからありがとうございます。
ありがとうございます。
早速なんですけれども、はい、本能寺のご紹介を。
ありがとうございます。はい、本能寺はですね、今現在はって言い方がどうか分かりませんけども、はい、ちょうど京都市役所の前にあります、河原町のお池、ちょっと下がったところですね、はい、そちらの方なんで京都の本能寺にっていうことです。はい、
非常に便利な場所に。
そうですね、地下鉄も止まりますし、でバスも止まりますし、はい、
京都で一番交通の便のいいお寺と、
ひょっとするとそうかもしれませんね。はい、
今日は楽しみにしております。
ありがとうございます。
よろしくお願い
いたします。
柳瀬さんは現在出場というお立場なんですけれども、はいはい、これまで の、はい、経歴といいましょうか、
はい、
プロフィールちょっとご紹介お願いできますか。
まあ、言いましたらね、法華の学校を、専門学校っていうのがあるんですけどね、
はい、
こちら尼崎にあるんですが、
はい、
それを卒業しまして、
はい、
でその時代にちょうどですね、まだ大学出てからでしたが、22から28歳まで、
はい
はい、この本能寺で実は小僧というのを知ってましてね、小僧さんをしてたわけですよ、はい、それで、はい、その時にの、まあ、五感受芸家一番偉い方ですね、
はい、
その方が、君の種ヶ島のお寺がな、
はい、
ちょうど空いたからな、種ヶ島に行かんか言うてですね、それでよう見て考えてるだろう、私鹿児島生まれなんで、
はい、はい、
じゃあ分かりました、行きましょうかっていう話なんですよね。ところがですね、種ヶ島と鹿児島の、私鹿児島って言っても熊本県に近いようなところなので、
はい、
行ったことないんですよね。はい、それでもまあせっかく岩畑やから行ってみようかなということでですね、
はい、
それで28の時に、はい、赴任をいたしまして、はい、それまではね、鉄砲伝来とロケットしか知りませんでした、種子島って。
そうですよね、はい、最近ではアンニーもちょっと有名ですけど、美味しいですね。
そうですね、で向こうに行った時にはサトウキビでしたからね、
はい、
週の仕事っていうならね、サトウキビとでんぷん用のお芋さんだったんですけどもね、
はい、
その島の中に昔から秘伝のお芋があるというのでですね、
はい、
ちょっと私たちもいただいたらちょっと甘くてですね、
はい、
でねっとりしているんですよね、
はい、
あれがこれを安納芋っていうんですかね、あ、でそれからねぼちぼち有名になってきましてね、
はい、
もう今ではだいたい全国的に種子島の安納芋という、本当は安納地区で育ったやつなんですけどね、その安納で地区があるんですけど、それが一番もう有名になりましてね。
ですよね、
糖度がまあ20度近くあるっていうんですか、
すごい甘くて美味しくて、はい、僕初めて食べた時は何ていうんですか、はい、芋というよりもなんかこうデザートケーキですか ね、そういう感じで食べました、
ね、ケーキに近いですよね、はい、そんな感じですよね、はい、まああれが有名になっていただいたので、鹿児島の種子島の経済も少しは上を向いたんじゃないかなと。はい、
そう思いますけど、土になんかすごいこだわりがあるというようなことも聞いたんですけどね。
他のところでですね、例えば芋のつるを持っていきましてもですね、
はい、
栽培できないんですよ。 はい、ですから例えば私鹿児島も北の方の出身なんですけどもね、阿久根というところで生まれたんですけども、あの私の父がですね、あの安納芋のその芋のね鶴をね鹿児島まで阿久根まで持って帰ったことがあるんですよ、ところがね育たないんですよ。多分その寒さもあったのかもしれませんし、土壌の件もあったとか思うんですけどね、それでね、あのあかんということでですね、で純粋に安納芋はやっぱり種子島の芋に限ると、こういうことでございますね。
そうなんですね、種子島では何年ぐらい、
19年おりましてね、一説によると島流しだと言われてますけど、
そんなことですね、はい、
ところが種子島に行くだけの原因がねやっぱりそこにありましてね、実はあの種子島といいますともちろん鉄砲伝来で有名でございますが、その前にもうあの私のお寺、あの法華宗といいますけど南明法蓮華経のお寺なんですけど、これがもう種子島に伝わっておりまして、それでそこの場所がちょうど住職がいなくて空いたから、お前行きなさいということだったんですよ。で私もまだ父も母もその時は健在でございましたので、もしいざ何かがあった時には、あの、まあ、同じ鹿児島県内だから、すぐ帰れるんではないかなということで、であればあのまだ日本語が通じるところでお願いをしたいということで種子島へ行きました。
種子島って人口って何人ぐらい
ですか？そうですね、今現在は35,000人ぐらいですかね。あのずっとある大きなあの島全体でですよ、あれ一市二町村あるんですけどね、島全体で、35,000ぐらい、
一市二町村、
で、ちょっと前はと言いますとやっぱりあのあそこには西之表市という市がありますので、やっぱり5万人いなければ市になりませんでしたのでね、昭和30何年ぐらいにはやっぱり合計で7万人ぐらいはいたという、
すごい大きな島ですよね、
だったんですけどもね、
かなり人口もあ、そうなんですね、
ですけどもだんだんまあこういろんな理由で、まあ、その都会に出てかる人たちは帰ってこないですよね、そういう形でございまして人間もだんだん減っていきまして、主な産業が、ないもんですからね、あのサトウキビ作るかお芋さん作るかぐらいしかですね、ですからどうしても人口の減少というのが、
そういうことなんですね、そして、今の現在の、本能寺に、また戻ってこられ
るということなんですね。まああのその6年ぐらいここにおりましたのでね、私としてはちょうどね子供がね高校3年生だったもんですからね、どうしようか悩んだんですけどね、やはり子供にもそういう転勤の時には置いていかなずにで、一緒に行った方が家族としてはいいんじゃないかなということでございましてね、それでの子供、娘と息子、上が息子ですけどね、2人おりましたんで一緒に、こう来ました京都まで
ということなんですね、ありがとうございます、それではあの次法輪寺についてさらにちょっと詳しくお伺いをして、
そうですね、まあ本能寺有名って言いましてもね、何が有名かと言いますと信長さんが亡くなった場所で有名なんでございますけどね、お寺としてはあの第1回目できたのがあの新千円の場所のあたりだというふうに聞いておりますが、それでが約600年ほど前にできて、それであの移転を、まあ、移転する理由いろいろあったと思うんですけども、繰り返して、で4回目の場所があの有名なところの本能寺の辺であった場所ね、今のちょうど堀川湖の後ろぐらいになりますけどね、あの辺に4回目があって、それで同じ場所にまた10年かけて作るんですけども、そのちょうど瓦吹くのを上棟式と言いますけど、その上棟式の朝に太閤秀吉さんがお見えになりまして、それで今の位置へ強制移転なんですよ。
そうやった、
それまではね2万平米ほどあった言われてますけどね、今の場所にね強制移転で1万平米ぐらいになりましてね、狭もだったなと思ったでしょ、ところがね今はね5000平米しかないんですよ、これもね権力者に、よってね捉えたんです。ちょうど前にありますでしょ、京都市役所って権力者が、あそこに半分取られたんですね、ですからあそこもともとね本能寺の場所なんですよ。
あ、そうだったんです
ね。住所だけ残ってます。上本能寺前町言いますので。で、私のところに下本能寺前町と言いますね。
そうだったんですね。
ですから押子島でね、押子島から始まって姉小島で、これが元々の敷地なんですよ。
そうなんですね。いやいや、それは知らなかった
です、でちょっとね明治維新の頃にねそうやって捉えてしまって半分になったんですよ。
明治維新
ですか。ちょっとあの頃ね本能寺はあのやっぱり同じようにね浜栗御坊の辺で焼けてしまうんですよね。 でその時もきっかけになりましてね、それでこっちへ派に、であっちは新しい政府が来るわけですからね、はあ、新政府が来るっていう形になりましてね、はい、で、はあ、今半分になって、そんな形ですね。
そうだったんですね、
はい、名前だけ残ってます。
すごいですね、はい、まあ、本能寺の変ということで、はい、まあ、戦乱大化っていう、はい、なんかこういう僕ら素人は、はい、そういうこうイメージ印象があったりするんですけれども、はいはい、まあ、大変なこう時代を経ながらも、
そうです ね,
ね、あの場所で強くこう頑張ってられるという。
そうですね、まあ、あのこれもあの全国にそういう意味で言うと祭りが180回であったおかげで、はい、あのバックアップしていただいたり、はい、まあ、名前だけは有名でございましたので、はい、あのこうやって、まあ、何遍もその確かに移転もしてますし、何遍も開けてて、はい、今の本堂7回目の建立になっておりますけど、はい、なかなかその6回目から7回目までもなかなか立たなかったんですよね。
そうですね、
はい、なかなか時間かかりまして、それでも全国の方からそうやって支援を受けて、松寺から支援を受けて、うん、それで、昭和3年にやっと今の本堂ができたという形になりますね、
はい、はい、ありがとうございます、はい、お話の途中ですが、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聞きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは法華宗大本山本能寺執事法柳瀬常良様です。後半もお話を伺ってまいります。
はい、ありがとうございます。
再建のこう繰り返しの話を、はいはい、先ほどはしていただきました、はい。まあ、やっぱり再建のたびにこう、まあ、なんていうんですか、まあ、お金というか資金といいますか必ずいると思うんですけど、
そうですね、はい、
それはやっぱり檀家様といいますか、
そうですね、あの一番大事なのはやはり京都市内に住んでらっしゃるお檀家さん、
はい、
これが一番大事でございますが、そちらももちろんあるんですけども、それ以外にやっぱり本山ということで、はい、ありがたいことに全国の末寺の方が少しずつでもこう休診していただいて、
はい、
それでやっと伽藍が立っていくという形ですね、
はい、全国に今現在末寺さんは
180か所になります。
はい、はい、すごいですね、
はいはい、
やっぱ年間通じてその法要のたびに皆さん
集まって、一応基本的にはですね、大きな三大法要というのがありまして、
はい、
その3つの中の1つは最低出てくれと、もともと全部出るようになるんですけどね、
はい、
なかなか南は九州種子島までありますし、はい、北は北海道までございますので、はい、なかなかこれ3回出てこういうちょっと難しいですよね、
はい、
特に今こういう時代でございまして、はい、なかなか混んでますしね、
はい、
前はねもうちょっと簡単にこう飛行機でも何でも取れたんですけども、
はい、
こんだけやっぱり人が多くなりますと、はい、なかなかその交通手段がですね確保が難しいと、
うんうんうん、
まあ、ありがたいことにあのホテル本能寺というのを持ってますので宿泊システムはあるんでですね、はい、
はい、そうなんですね、
もともとお寺は宿坊というのがありまして、その宿坊というのが、まあ、メインで信長さんも泊まったんですけどね、
ほう、
結局お侍さんたちを避け止めないかんですよね、
はいはい、
そうすると一番泊まりやすいのは広大な敷地を持っているお寺さんであり、また当時信長の時代は今の本能寺は7か坊しか宿坊ないんですけど、当時は32か坊あったなんて聞きますので、はい、ですのでね、まあもちろん面積も今の面積の約4倍あったわけでございますんで、でそこに32か坊ありましたのでね、何千人泊まってもまあ行けますって方ですね、
はあ、はあ、
泊まるということは結局ですね、はい、お布団の準備とですね食事の準備できるわけですのでね、
はい、宿坊という、
はいはい、
役割を果たせる、はいはい、わけなんですね、
はい、ですからちょうど戦国時代の武将なんかはですね、そうやって、はい、お寺に泊まるというのが、まあ、基本にね、それまでキッチン宿みたいなところでしょ、
はい、
ですから、はい、なかなかそんな何十人も泊まることができないんですよね、
はい、ことなんですね、はい、いや非常に勉強になります。で先ほどもちょっとございましたけれども、はいはい、本能寺、まあ、戦乱大会ということで焼失再建を繰り返してきた、
はいはい、
ということなんですけれども、はい、そういうなんていうんですかね、文化財というんでしょうか、はいはいはいはい、そういうものをこう伝承
とか、ね、
継承というのは大変だったんかなと思う気がするんですけど、
ね、はい、文化財一番うちが持っているのは藤原幸成さんの本能寺切れというのがあるんですけども、もちろんこれ今帰宅でですね、
はい、
京都の国立博物館の方に扱ってもらっているんですけども、それ以外に2つほどですね重要文化財はあるんですが、それを返していただいて、
はい、
で今宝物館というのがありますんでそちらの方に展示をさせてもらっているんですがね、で面白いのはですね、
はい、
それ以外のものがどのぐらいあるのかというと、まあ何遍も焼けてるので何千点もはないんですよ、はい、まあ、数字で言いますと大体1500点ぐらいの数字になるんでしょうか、うん、でこれをどうしたかと言いますとね、はい、こんだけ数のある本能寺がどうしたのかなと思いましたらね、やはり当時の人たちに、
はい、
もし火事があったら、
はい、
適当にお寺に入って持って帰ってくれへんかということを言ったと思うんですよね、
ほう、
うん、多分それがね一番分かりやすかったんではないかと。それで伽藍が完成したら返してくださいと
ほうい
うことが一番正しいんではないかなと。
それ寺町周辺の町の方に持って帰ってくる、
はい、
ということなんですかね、
はいはいは
い、お寺に来てていう、
その寺町に限らずですね、
はい、
うちの場合は移転を何遍もしてますよね、
はい、
その度に火事ほとんど火事であってますよね、
はい、
ですのでそういう繰り返したことによって、
はい、
まあ、お坊さんがその時何人いたのかという数字は50人もいないんですよね、
はいはい、
で50人もいないのにそういうものが返ってきているのはどういうことなのかというのを思いますとね、
はい、
やはり近隣の方
は
大体お檀家さんですよね、
はいはいはい、
ですので日が上がったらそれを何とかして持って帰ってほしいと、
はい、
どういう手段でもいいと、
はあ、
でちゃんと伽藍になってきたら返してねと、
はい、
そういう繰り返しが多分あったんではないかなと。 ですので、あの分類上も非常にいい加減な分類で返ってきてますし、
はい、
こうかといって先ほどの本能寺記念なんていうのは本能寺ができる前のやつですからね、これね。
あの本能寺記念っていうのは、
はい、いや、あの書き物ですよ、
書き、
はい、書籍なんですよね。いわゆる藤原いきなりという人はね、日本の土地の三大のなど言うたら字がうまいと言われた人ですよ、
はい、
この方のやつがね、そうどうしよう本能寺に伝わってるのかなって、でもおかしいですけどね、面白いですけどね、はい、そういうものもやはりそうやって何かあったらとりあえず持って帰ってくれと、
はい、
うん、で返してねえがね、やっぱりあったんではないかなと。というのは全部は返ってきてないんですけども、はい、どう考えてもですね、確かにあの一番多かった時代は50人程度お坊さんいたみたいですけども、
はい、
50人程度言ってもですね、その何千という品物がですね、持ち出されたのかということになりますと多分無理なんですよね、
はいはい、
というの大きさも様々でございますし、はい、こう小さいものもありますしね、はいはい、そういうのをじゃあ誰が持っていったのかという話になりますとね、
はい、
単純に考えた時はやっぱり隣近所の人が持って行ってくれた、
はい、
そしてありがたいことに返していただいていると、
は
い、この歴史がなかったら今本能寺の収蔵庫の中にある何千点というのは実際はないと思うんですよ。しかも何遍もですからね、
いうことですね、
はい、
ちなみに今もそのシステムといいますか、
はい、
息づいている
んでしょうか。一応うちは寺町専門店街というんですけど、
はい、
何かあったら頼みますってことは、
はい、浸透してるわけですね
一応言ってありますよ、何かあったら頼みますこれがあの持って行ってねってことですよね。
は
あ、あの時代が何年経ってもいいんですよ、お返ししてくだされば、それよりも結局焼けてしまって何も残ってないじゃなくてですね、焼けたあとでもカスでもいいから持って返してくださいとか大事なんですよね。そうすると今のいろんな 修復システムっていうんですかね、
はい、
これはあの文化財保護の方にもお願いするといろんな修復システムがあったり、はい、いろんな助成があったりしましてね、それで何とかならへんかなという話ができますんでね、
はい、
はい、ですからとにかく何かあったら、今でもそうですけど何かあったら何か持って帰ってと。
いやそのシステムですね僕あの実はあの大阪の北区に住んでまして、はいはい、お寺のお世話役をさせてもらってるんですけどね、はいはいはい、それちょっといっぺん住職さんに見てみようか、
はい、とてもですね金庫だけでは入らない数字なんですよ、
はいはいはい、
ですからあのさまざまな場所にあっても、もう下手するとドンと打っても叩いても取り出してくれればいいわけですからね、
はい
はい、
そうですね、いやそれは大切なことだと思います。
ま周りの方のね協力ですね。
そうですよね、はい、何を言っても
やはり待ちしぐお願いしたいですね。
ほんまですよね、ありがとうございます。
いいえ、
それでですね、はい、あのまあコロナもすでに4年、はい、まあ過ぎた、
はい、
過ぎつつあるわけですけれども、はいはい、まあね、その時も大変だったと思うんですけれども、はいはい、まあ、いろんなイベント法要とかがこう再開されていると思うんですけれども、はいはいはい、あの年間通してのこう取り組みといいますか、はい、法要とか、
ちょっとご紹介、はい、あの一応うちの場合はですね、あの檀家さんに限らずオープンにしておりますので、誰が来てもいいという法要なんです、
はいはい、
年間通しまして、で一般の方が一番来やすいのはあの三条の鴨川で9月の15日にですね、法上会というのがあってんですね、
はい、
そういうのなんかはあの実際に来て、お魚をこう話すことがねできますしね、はい、で普通の法要もですね、毎月あるような法要も全部オープンにしておりますので、あの誰が来てもいいよって形で、で本能寺自体はですね、あの入場料とか入館料とかはないですので、
一切ないですか、
はい、あのもちろん宝物館に入っていただく方はちょっと協力金という形であのいただいておりますけれども、
はい、
まあそれはですね結局あの宝物を修理するにもお金がかかるもんですから、
そうですよね、
でまあ、あのそれもそれも全部末次の方にというわけいきませんので、
はい、
やはり自分のところでやるためには少しずつお金を残して、はい、それで1年間にあの言ったらお軸も一つとか二つとかというふうにしてあのやっておりますけど、
はい、
はい、はい、あと何百年かかるでしょうかね。
結構外国の方も
そうですね、
はい、
特にあの今刀剣というのをやっていましてね、昔本能寺の変で信長公がいた時に、
はい、
亡くなった刀は二振りあるという風になってるんですよ、
はい、
その二振りがね名前も分かっておりましたのでね、一応復元をさせていただいてまして、
はい、
それであの ケースにね入れてもらいました。野源藤四郎というやつをですね、はい、ケースに入れさせてもらってですね、360度こう見ていただけるような本にしましてね、
はい、
で鑑賞していただければいいのは、これは押し型というのが残っておりましたので、はい、でそれでもう完全に添えてきたと。もう一つは実久さんというのがあるんですけどね、
はい、
これはと言いますと持っていただけるようにという形でございましてね、研いでないやつも作りましてね、もちろん研いだやつも作ったんですけど、はい、同じものを2振り作りまして、研いでないやつは触っていただけるように、ですから刀の重さも感じていただけるようにということで、ね、まあ、体験していただくという形でですね、はい、しておりますので、
はい、ぜひ一度行かせていただきたいなというふうに思いました、
ね、はいはいはい、
お話が尽きないんですけれども、はい、この番組ではお越しいただいたゲストの方に、
はい、
番組の終盤ということで、はい、未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いしているんですが、
はい、
ご紹介をいただけますか。
ありがとうございます、はい、私のところはですね、種を植えるということでですね、書かせていただきましたけどね、はい、私たちの中というのはですね、まあ、今ちょっとお寺離れとかいうのがねちょっと進んでおりまして、なかなかお寺行ったことのない、あるいは私のところも今ツアーで初めてお坊さんと喋るとかいう感じでございましてね、はい、実際に本当に上がったこともなければ、お経を聞いたこともないと、はい、こういう人が非常に多いんですよね。ですので私のツアーの場合はですね、ゴーンと鐘も落ちまして、それでお経もお焼香もしていただいて、そしてちょっとでも 仏教の話ができれば、その人の心っていうんですかね、これを田んぼと考えまして、その人の神殿にですね種を、仏種というんですけど、仏さんに なる種をですね植えさせてもらいたいと思ってるんですよ。これが大きなテーマなんです。はい、
種を、
はい、その方にね、いわゆる成仏する種ですよ、仏さんになる種を植えさせていただくと。はい、自分も聞いたことなかったなという人がですね、はい、あ、それを聞くことによって、はい、根性でいわゆる今の人生でダメでもあっても、その時に何百年も前も前に聞いてたぞというのが分かればですね、それを種にしてですね仏さんになっていただきたいという考え方なんです。はい、ですからね、50年100年というスパンでなくてですね、2世や3世のスパンでもいいんじゃないかと、それを聞いた経験があるというのが大事だと思ってるんです。はい、ですので種を植えるということで書かせていただきました。はい、
種を植える、いいですよね、今だけではなくて、
はい、
はい、
長いスパンで
長いスパンで、
はい、
見て、
はい、そして前にお父さんが本能に連れて行ってくれたよとか、あるいはホテル本能に泊まったことがあるよっていう人がいればですね、それがその種の糧になるんじゃないかと思ってるんですよ。
はい、ありがとうございました。種を植えるです。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは、本能寺羊尾柳瀬上梁様でした。
どうもありがとうございました。
今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
皆さん、次回は12月の10日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。
さようなら。
この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。